皆さんおはようございます。今日は誰かを元気にというテーマでお話をしたいと思います。今年の教会の御言葉聖句は、ヨハネの手紙第3の2節、愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますという御言葉であります。このすべての面で元気であるというのはどういうことかと言いますと、これは今までもお話ししてまいりましたことですけれども、4つの面というか4つの領域に分けて考えることができると思いますけれども、まず社会的に元気であるということであります。これは前にご紹介した WHO というですね、国連の機関であります世界保健機構ですかね、が提唱していることなんですね。健康というのは社会的に、そして肉体的に、精神的に、霊的に健康なことであると。で、その社会的に元気である、社会的に健康であるというのはどういうことかというと、やはりそれは良い人間関係を持っているということですね。良い人間関係を築いていると言った方がいいかもしれません。たくさんの人たち、でなくてもですね、本当に自分の信頼できる、また助け合える人たちの中で暮らしているというのは、これはまさに社会的な健康度の高さを言っています。あるいはもちろんその中には経済的なことや社会的な基盤が整っているということもあるわけですね。それから体が元気であること、これはもちろん大切なことです。ここに礼拝に来られている方はですね、少なくともここに来る元気は今日あるということですから、逆にここに来れない方はですね、ここに来る元気がないというかね、健康がそがれているということです。先ほどもお話しましたが、先週藤村さんとこ参りましたけれども、藤村さん、今一番願っていらっしゃることは何ですかと聞いたらですね、教会に行きたいとおっしゃってました。足腰もうだいぶ弱っておられるので、ここまで来るということがですね、とても大変のようですけれども、暖かくなったらしっかりとリハビリをして、教会に来たいとそう言っておられましたので、ぜひ皆さんも祈っていただきたいと思います。神様は私たちの体を自分でこの健康を回復するように作られました。これは本当に素晴らしい恵みですね。我々当たり前のようなことに思ってますけれども、人間の体というのは怪我をしたり病気になったりするとですね、元に戻ろうとする力を持ってるんですね。骨が折れればその骨は自然にくっつくようになってます、怪我をすればその怪我が治るわけですし、どこかが痛めば必ずその痛んだところを自分で修復するんですね。変な菌が入ってきたらその菌をやっつけようとします。今花粉症の季節でですね、苦しんでらっしゃる方も多いようですね。なんか昨日もか一昨日かテレビで見ましたけど、以前は6人に1人だったけど最近は4人に1人だそうですね。でどうもその中国から、その黄砂にくっついてですね、何か汚染物質が流れてきている。韓国ではこのことをですね、黄砂テロというそうです。ものすごい社会問題になっていて、何百億円かな、何千億円ぐらいの損になっていると。注意報が出るそうですよ。それぐらい学校も休むんだそうです。ソウルの方が近いですからね。日本に来る前にだいぶだから落としてもらってるわけで、でも、その危険なものをですね、人間の体が排泄しようとして取り除こうとしてくしゃみや、涙が出るわけですよね。 ただそれが過剰に反応しすぎてしまって苦しい状態になっているわけですけれども、これもある意味人間の防衛のシステムです。ウイルスが入ってくるとこのウイルスを殺そうと思って熱が出ますですよね。だからいたずらに熱を下げない方がいいということですから、前はですね、熱が出たら下げろ下げろと言ってましたけども、最近はあんまり下げすぎてもいけないと。それはやっぱり人間の体の防衛システムで、人間の神様は私たちの人間の体をお作りになった時に、これが常に健康な状態に戻る力を与えてくださっている。これ恵みですね。人間の作ったものはどうですか。どんなにですね、優れたものでも自分で治す力を持ってないです、ね、どっか壊れたらどんどん壊れるでしょう、ね、電化製品とかにしてもね、車なんかにしてもどっか壊れ始めるとね、どんどん壊れちゃうんですよ。神のお作りになったものっていうのは、例えばこの大自然にしてもどんどん人間が破壊してますけれども、これを回復する力を持ってますね。これはまさに神の与えられた命というものだと思います。神様は人間が元気であるように、健康であるようにということを最初から願ってお作りになっているということです。それから心も、心の元気ということも大切ですね。これもお話してまいりましたけれども、不安や落ち込みがなく平安で前向きである、そういう心の状態で、心もやっぱり自然に回復するように神様は作ってらっしゃるんですね、まあ、心も体も自然に回復できなくなると、お医者さんだったり薬だったりカウンセラーだったりが必要になるわけですけれども、でも基本的には自然に健康に戻ろうとします。どんなに激しくお怒りになっても皆さん、ね、1週間同じテンションで怒れないです、ねね、ピークがあってね、必ず落ちてきます。もう一生恨み続けてやるとか思っても、一生恨める力はなかなかないですよ、人間にはね、まあ、よっぽど大きな事件とかあれば別ですけれども、ね、深く傷をついた心があってもですね、自然にそれは人間の心っていうのはこう回復しようとするし、忘れる力があるんですね。もし人間の心に忘れる力がなかったら恐ろしいですよ、ね、もう人間の心は恨みでねじ曲がってしまう。まあ、忘れやすいタイプの人と忘れにくいタイプの人がいるんですけどいつまでもずっと引っ張ってる人もいますが、でも神様はこの人間がですね、健康であるように、心も体も健康であるように、想像してくださったんです。ただ一つ、人間が自分の力で健康にできないところがあるんですね。それは霊なんです。霊、スピリットですね。この霊の健康は、これは神の元から使わされてきたイエス・キリストによってのみ与えられるものです。神様とつながっていることによって私たちは霊の健康を与えられる。これ以外にありません。神のみが霊の命を、霊の元気を与えてくださる方ですね。ですから前にお話ししましたけれども、霊の健康は神様との関係で決まる。心の関係は人との関係で決まる、ね、体の健康は自分との関係ですね。そして社会との健康ですね。周りの人たちとのその社会環境における関係で決まるのが社会的な元気ということですけれども、いずれにしてもこの神様は私たちが全ての面で元気であるように願っていらっしゃるんですね。本当に感謝なことだと思います。しかし、私たちはですね、この過去2ヶ月間、私たち自身の健康、元気ということについてお話をしてまいりましたけれども、自分を元気にすることはには熱心だけれども、では誰か他の人を元気にするということにどれぐらい関心を持っているだろうかということが問われるわけですね。自分は社会的にも肉体的にも精神的にも霊的にも元気でありたいと思う。自分は健康でありたいと思う。自分はいい心の状態でありたいと思う。でも、では他の人にがどれぐらい元気であるかということに、私たちはどのぐらいの関心を払っているだろうか。皆さんは一体何人ぐらいの人の元気に普段から関心を持っていらっしゃいますか。そんなこと考えたことないと思いますけど、一体何人ぐらいの人の元気に関心を持っていますか、ね、まあ、当然自分の家族は皆さんの元気の関心でしょうね、 特に、まあ、お母さん方はですね、自分のお子さんやご主人、ご家族の方々がですね、元気であるかどうかということをいつも関心を持っていらっしゃると思います。でも非常に限られた人ですね、だと思います。私たちはあまり多くの人の元気に関心を持ってないような気がするんです。あるいはこの家族とか友人とかですね、自分にとって、まあ、益になるというかプラスになる、自分と深く関わっている人の元気には関心を持ってますけれども、そうでない人の元気など関心を寄せるはずもありません。しかし、イエス様はあの良きサマリア人の例えを通してですね、あなたにとって敵である人、不利、あなたにとってマイナスである人、あなたが助けたからといって意味のない人の元気に関心を持ちなさいと言われた。それこそがあなたにとって大切なこと、隣人であることではなくて隣人になることが大切なんだと言われたんですね。あるいはまたこの問題を考えるときにですね、どちらを優先すべきかということが問われるんですね。自分がまず元気になって、それで誰かを元気にする、まあ、それが普通の考え方ですね。まず自分が元気じゃないと誰かを元気にできません。しかし、そうでしょうか。聖書は、受けるよりは与える方が幸いだと言ってるんですね。つまり、元気にしてもらうことよりも、元気にしてあげることの方が幸せだと教えてるんです。私はここにですね、この聖書を元にして生きている人と、そうでない人の違いがあるべきだと思っています。神様から、霊の元気をいただいているものはですね、もうこの先ほどのヨハネの手紙のように魂は恵まれているんですね。それ以外の面でも恵まれるように神様は願っていらっしゃいますけど、まあそれぞれにいろんなことはあります。それはね、社会もう全ての面で完璧な人はいないわけです。でも自分がまず恵まれて、そして自分が元気になって、それから誰かを元気にしようというふうに思うことはですね、別にこれ間違いではないですけれど、でも聖書が教えているもっと良い、より幸せになる方法は、まず誰かを幸せにすることが、まず誰かを元気にすることがあって、そしてその結果として自分が元気になればよい。受けるよりも与える元気が私たちにとって幸いだと教えている。この教えに立つものこそがですね、その本当の意味でのキリストの弟子、クリスチャンであると思います。先週イエス・キリストのお話をいたしました。イエス様は神であるのに、そのあり方を捨てて人となられてですね、誰も会いたくない人のところに会えて行かれたんですね。誰も触れたくないあの重い皮膚病の人に触れ、みんなから嫌われていたザーカイの家に行って客になり、また誰ももう手に負えなくなってしまって墓場に住んでいるところに、人のところにわざわざ行き、またサマリアのあの暗い過去を持つ、まあ不死だらな女性のところにさえ会いに行かれた。そう言って神はあなたと共にいるということをイエス・キリスト自身がですね、彼らと共におられることによって示された。イエス・キリストの生涯というのはまさに誰かを元気にするということのためにあったと言ってもいいと思うんです。イエス様が自分の元気を、自分の健康に気を使っておられるというような話は出てこないです。もしあるとすれば、毎朝静かなところに行って祈っておられたというところだけでしょう。つまり霊の元気を、霊の健康をキリストは祈りによって父なる神から与えられていた。でもそれ以外のことにおいては常に誰かの元気を与えようとされた。しかもそれはですね、単にその真理をお教えになるということだけじゃないんです。 まさに全ての面で誰かを元気にされようとしているんです。社会的な健康のため、社会的な元気のためにイエス様は友達になりに行かれたんですね。差別されている人、虐げられている人、嫌われている人、罪人と呼ばれる人のところに行って一緒に食事をした。まさにそのことによって彼らが社会的に元気になる。またそのことによって心が元気になる。また体が元気でない人のためにイエス様は癒されました。癒しをなさった。悪霊を追い出された。飢えた時には食べるものをお与えになった。危険が身に迫った時には嵐を鎮められた、ね、そうやって体の元気を与えられました。また心の元気を与えるために理解を示し、また不安を取り除いて、ね、何よりもやはり一緒にいるということによって人々の心の健康を、心を元気にされていった。そして霊の元気を与えられた。これは今までもお話した通りですね。体を癒して、そしてあなたの罪は許された、ね、この家に救いが来た。体の癒しや心の癒しや社会的な癒しだけじゃなくて、一番大切なのは霊の癒しですから、霊の元気が大切ですから、ね、そうやってイエス様はこのまさに全ての面でですね、元気にしようと努力されてるんですよ。私はそこが素晴らしいところだと思います。本当はその永遠の命が与えられを得るということだけで十分なはずなんですよ。そこがもう全てですから。でもイエス様は私たち人間が人間として生きていく上において心も体も社会的なことも重要だから、そういう面においても元気であるようにいろいろと心を配られて努力されてるんです。だから私たちもそうすべきなんです。私たちもそうすべきなんですね。イエス様がなさったように、イエス様がなさったように、誰かの、誰かを元気にする、社会的な健康、肉体的な健康、心の健康、まあこれ繰り返しになりますからあまりしつこく言いませんが、でも誰かの仲間になる、元気、ね、支援をする、助ける、それはその人を社会的に元気にすることです。お金が必要であればですね、お金も支援するし、ね、体で奉仕をしてそれで元気になれば奉仕するし、また体の弱っている人がいればですね、その人のために、祈る、ね、元気になるように回復するように祈る、またお腹空いている人がいればご馳走する、ね、ご馳走してください十分に、ね、これだけ、まあ、食べ物の余ってる時代ですけどね、でも誰かにご馳走してもらうというのは嬉しいことですから。また心を元気にするために言葉をかける、ね、挨拶をする、ちょっとした一言ですね。ちょっとした一言です。あなたは関心が払われていると、この一言によって私たちはメッセージを送るんですね。何もしなければメッセージを送れません。でも神様は私たちに言葉をかける力を与えてくださったんです。一体何人の人に言葉をかけて、何人の人に関心を払っているかということです。ああ、誰も私に声をかけてくれなかった、誰も私にの変化に気づいてくれなかったって思ってる間はまだまだですね。私の方から声をかけていく。そして聞くということも心の健康にとってとても大切なことですね。話を聞いてあげる、相談に乗ってあげる、ね、でも先生、誰も私のところに相談に来ません、ね、それはあなたの人生を考えた方がいいと思う。誰も相談に来ないような生き方をしてきたということだから考えた方がいいと思います。聖書にそんなこと書いてないですけれども、でもおそらく過去にはあなたに相談に行った人がいたかもしれないけれども、あの人にそこに相談に行っても自分の話しかしないし、ね、自慢話ばっかりで誰、私の話を聞いてくれなかった、そう思うと二度と行かないんですよ、ね、あの人のところ行ったら、ああそうかそうかと言って聞いてくれた、ね、それだけで嬉しかったという、この誰かの言葉に耳を傾けるということが人の心をどれほど元気にするかということですね。 神様はそれを365日24時間飽きもせずやっておられるんですよ。大変な役目ですね。私たちのどうでもいいようなお祈りに耳を傾け、いやどうでもいいってよく言われますけれども、ね、もう私たちが話すこの、まあ、祈りを、まあ、一つ残らず聞いてくださって、ね、大変なことです。これは一度やってみてくださいと言いたくなる、ね、あの、まあ、関係ない話ですけど、あのブルース・オールマイティの中でそういうシーンがあってね、面白かったですけど、でもあの神様はそうやって私たちに模範を示してくださっている、ね、霊を元気にするために私たちは御言葉のプレゼントをする、そして福音を伝えていくということですね。もちろん一番大切なのは元気のもとをプレゼントすることなんです。元気のもととはイエスキリストですね。イエスキリストを紹介するということが一番の元気をあげることだと思います。イエス様が全てのこと面で私たちを元気にしてくださるわけですから、イエスキリストのことを知らない方のためには何としてでもイエス様のことを伝える、そのことがやはり元気にする一番の近道だと思います。イエスキリストこそが霊を元気にすることのできる唯一の方ですね。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命に至る水が湧き出る。つまりですね、イエスキリストを信じる人には元気の泉が湧いてくるということですね。イエスキリストによって元気の泉が溢れてくるということです。しばらく一時潤って、落ち着いて渇きが癒されました、ありがとうということではない、溢れてくる。何のためでしょうか。自分が潤されるためじゃないんです。これはね、誰かを潤すために溢れてくるんです。だけれども誰かを元気にしていくということは誰かに関わっていくということですから、これはなかなか難しいことです。確かに難しいことですね。下手に関わって傷つけるんじゃないかとかね、まああるでしょうそれもね、ないとは言わないです。それは私も今までにいろんなことはありましたけども、良かれと思ってやったことがね、裏目に出てしまうということもありますね、ありがた迷惑になるんじゃないか、ね、喜んでもらえるんじゃないんじゃないのか、ね、でもねやっぱり現代はですね、そういうことが先行しすぎてます。いつも私も申し上げてますけれども、やっぱりこの教会はおせっかいな教会じゃなきゃいけない、ね、クリスチャンはおせっかいでなきゃいけません、ね、やりすぎて失敗する方がまだいいです。やらないよりはやりすぎて失敗してください、はい、でやりすぎて失敗した人はあんまりいません実際あんまりないです、でも考えてみてください。自分が元気を失った時どうだったかということですよ。みんな経験があるんですね。社会的に肉体的に精神的に元気を失うことはあるんです、ね、落ち込んでしまったとか、ね、財布の底が見えたとか、ね、それいろいろあるんです。もう元気を失う、体の調子が悪いとかですね。そういう時私たちは何を願ったでしょうか。ほっといてくれとは思わないですよね。誰か関心を示してくれないだろうか、誰か、ね、祈ってくれないだろうか、誰かちょっとでも貸してくれないだろうか、ね、いやそういうことありますよ。それはね、どうして欲しかったのか、ちゃんと聖書に書いてあるんですね。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいと。自分が元気にしてもらいたかったんだったらあんたも言って元気にしなさいよということですよ。こうしてもらいたいと思っていたことはあなたもしなさいよということが聖書に書いてあるんです、ね、だからやはりこの人は今元気を失っているかもしれない、何を必要としているんだろうかというこの関心が払われなければ一歩は踏み出せないんですね。そこに一番の鍵があると思います。そして最後に申し上げたいことは、実は元気にすることで元気になるんですね。誰かを元気にしようと思っている人は元気なんです。 友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない、有名な言葉ですけれども、命を捨てるというようなことはですね、そんな簡単なことではありませんが、ね、でも犠牲を払うということですね、それが愛であると。元気をあげるということは、それは時に犠牲を払うことになるかもしれません。自分よりもね、誰かを優先しなきゃいけないということもあるかもしれない。でもそれよりも、それは確かに愛なんですね。それが愛だと。また有名なコリントの言葉に、私はこう考えます、少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。これが聖書の教えですよ。これがやはり聖書だと思うんですね。豊かに誰かを元気にしようと思っている人は元気になる。ケチって、いや自分ばっかり元気になりたいと思っている人は一向に元気にならない。なんで私はこんなに元気がないんだろうか、なんで私はこんなに弱ってばかりいるんだろうか、ないんだろうか、足りないんだろうか、つまずいているんだろうか、弱いんだろうか、そう思ってる人はいつまでたってもそうなります。いやいや私じゃないんだと、私が元気だからじゃない、私が豊かだからじゃない、私が恵まれているからじゃない、いや私は誰かを元気にするために生かされているんだ、キリストの弟子になったんだ。私たちはイエスキリストの弟子だと言ってるんですよ。クリスチャンというのはイエスキリストの弟子だと言ってるんです。イエス様は全てを捨て、私たちを元気にするためにこの世に来られた方ですね。その方の弟子ですから、その方のように生きていくということがクリスチャンとして生きていくということだと思うんです。豊かに蒔くものは豊かに、少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取る。もしかして私が元気じゃないとするならば、あんまり他の人を元気にしてないからかもしれません。誰かを元気にしようとしている人は元気です。ガリラエゴと司会の話はですね、よく持ち出される例えですけどね。あのイスラエルに2つの大きな湖があります。私も行って見てきましたけれども、両方とも美しいんです。とても綺麗ですね。しかし片やガリラヤ湖の方は、周りにこの草花がですね、本当に緑豊かで、また魚もたくさんいてですね、さらにその魚を 目当てに渡り鳥が来てるんです。本当に年がら年中美しい湖です。で片や死海、死海、死の海ですね。最近はエステのメッカなんですけど、あそこは綺麗な湖ですよ。でも魚一匹いません。周りに草木一本生えてないんですよ、なんか人工的に建てたようなヤシの木はありますけども、生えないんです。命があそこに行かない。なぜ、どこが違いますか。ヨルダン、ガリラヤ湖の方は水は入ってきてそれを流してるんです。ヨルダン川に流してるんです。死海の方は入ってくるだけ、流さないんです。どんどん煮詰まってるんです。何千年にもわたって煮詰まっちゃってですね、その結果として生き物は一匹もいないんです。どちらが健康ですか、どちらが元気ですか、受けるばかりでは元気にならないんです。流してこそ元気になるんです。与えてこそ本当の意味での元気になるんです。豊かに蒔いてこそ豊かに刈り取るんです。これが聖書の教える私たちの元気の秘訣だと思うんです。お祈りしましょう。天のお父様、どうという皆を心から賛美いたします。こうして共に聖書の御言葉から学ぶことが許されていることを本当に感謝いたします。あなたは常に私たちがあらゆる面において元気であるように願っていてくださることをありがとうございます。もうすでに神様が私たち一人一人が全ての面で元気であるように願って働いていてくださいます。ですから私たちはそのことを感謝に思い、一人でも多くの人が元気になるように、私にできる最大の努力を払わなければならないと思います。豊かに蒔くものは豊かに刈り取る。神様、私は豊かに蒔いておりませんでした。ただただ自分がもらうばかり、元気にしてもらおうという思いばかりで、 誰かを元気にしてあげようという気持ちが本当に乏しかった。神様どうぞ今イエス様の弟子としてイエス様のように生きる者として私たちの持っているものはわずかかもしれません。それでもそれを用いて誰かを元気にしていくそういう人生を歩むことができるようにこの真理に私たちを立たせてくださるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。感謝します。